こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界で一番美しい子供元素図鑑は、セオドア・グレイによる子供向けの元素入門図鑑である。元素周期表に載る118の元素を科学エッセイと美しい写真を組み合わせて紹介し、宇宙や身の回りの物質が何からできているのかを理解させることを目的としている。写真はニックマンによる黒背景の精密なビジュアルが中心で、元素を単なる記号や暗記項目ではなく、実在する物質として感じられる構成になっている。対象は小中学生が中心だが、科学に苦手意識を持つ大人にも読みやすい。専門的な計算や反応式よりも、周期表の見方、元素の性質、日常とのつながりを重視した科学読み物であり、視覚的な驚きから科学への入り口を開く本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、周期表を宇宙の材料リストとして理解させる構成。本書の中心にある考え方は、元素周期表を学校で覚える表はなく、宇宙に存在する物質の基本材料を整理したリストとして見せる点にある。人間の体、空気、水、金属、岩石、道具など触れられるものの多くが元素の組み合わせでできているという認識を出発点にするため、読者は科学を生活から切り離された抽象知識として受け取らない。元素ごとの名前や記号を並べるだけでなく、それぞれがどのような性質を持ち、どのような物質や用途と結びつくのかを示すことで、周期表の各マスが意味を持つ。子ども向けに簡潔化されているため、原子構造や電子配置の詳細な説明は限定的だが、その分、元素とは何かという最初の概念が明確になる。科学学習の初期段階では、厳密な理論を先に置くよりも、世界が少数の基本材料の組み合わせで説明できるという見取り図を得ることが重要であり、本書はその役割を果たしている。次に、実物写真が元素を記号から観察対象へ変える。この本の大きな特徴は、元素の説明を文章だけに頼らず、実物感のある写真で支えていることである。ニックマンによる黒背景の写真は、金属の光沢、結晶の形、粉末や塊の質感などを強調し、元素が教科書上の記号ではなく、現実に存在する物質であることを伝える。特に子供にとって、H や兵のような記号だけでは実感しにくい対象も、写真があることで観察の対象になる。視覚情報は元素ごとの差異を直感的に比較する助けにもなる。銀色に見える金属が多い一方で、色や状態に特徴のある元素もあり、分類や性質への関心が生まれやすい。ただし、すべての元素を安全に直接扱えるわけではないため、写真は科学への導入として機能するのであり、実験マニュアルではない。この距離感が重要で、危険性や希少性を含む元素の世界を安全な観察体験として提供している点に教育的価値がある。さらに、118元素を網羅しながら子供が読める粒度に調整している。本書は元素周期表にある118元素を扱う網羅性を持ちながら、各元素の説明を子供にも理解しやすい短い科学エッセイとして整えている。網羅型の図鑑は情報量が多くなりがちだが、本書では専門用語を過度に増やすよりも、元素がどこにあり、何に使われ、どのような特徴を持つかを優先している。そのため、読者は最初から全項目を暗記する必要がなく、気になる元素を拾い読みしながら全体像に近づける。水素や酸素のように身近な元素から、日常ではほとんど目にしない人工元素や希少元素まで並ぶことで、物質世界の広がりが可視化される。小学生や中学生向けの入門書としては、深い理論を省くことが弱点ではなく、関心を途切れさせないための編集上の選択と言える。元素の名前を知る段階から、性質や用途の違いに目を向ける段階へ進ませる橋渡しになっている。そして、元素の並びから性質の反復と分類を学べる元素周期表の重要性は、元素を番号順に並べた一覧であるだけでなく、性質の似た元素が規則的に現れることを示す点にある。本書は子供向けでありながら、周期率や分類考え方に触れられる構成になっている。金属と非金属、反応しやすい元素、比較的安定した元素などを写真と短い説明で見比べることで、読者は元素ごとの個性だけでなく、似た性質を持つグループがあることに気づける。これは科学を学ぶ上で重要な視点である。なぜなら、個別の元素を一つずつ暗記するだけではなく、並び方から性質を推測することが周期表の本来の使い方だからである。本書は電子核や量子論に踏み込む本ではないが、まず規則性を観察する姿勢を育てる。写真による印象と簡潔な解説が結びつくため、周期表が平面的な表から物質の性質を読み取る地図へと変わる。最後に、入門図鑑としての強みと専門学習への限界。本書は科学の専門書ではなく、科学への入り口を広げるためのビジュアル図鑑である。そのため、化学結合、反応速度、酸化還元、電子配置、同位体などを体系的に学ぶ目的には十分ではない。 高校以降の科学を深く理解したい読者には、教科書や実験書、より詳しい科学図鑑を併用する必要がある。一方で、この制約は本書の価値を下げるものではない。初学者にとって最初の障壁は、理論の難しさ以前に、科学が何を扱う学問なのかを実感しにくい点にある。本書は美しい写真、短い解説、全元素の見通しを組み合わせることで、その障壁を低くしている。親子でページを眺めながら気になる元素を調べる。学校の理科で出てきた元素を確認する。自由研究のテーマを探すといった使い方に向いている。知識を完成させる本ではなく、次の学習へ進むための関心を形成する本として位置づけると、その機能が最もよく理解できる。結論として、世界で一番美しい子供元素図鑑は、理科に興味を持ち始めた小学生や中学生、子供に科学の入り口を用意したい保護者、科学を学び直したい大人に適している。読むことで得られる最大の利点は、元素を暗記対象ではなく、物質世界を構成する実在の材料として理解できる点である。周期表の全体像、元素ごとの性質、日常の物質との関係を視覚的に把握できるため、学校の理科で出てくる用語にも具体的なイメージを持ちやすくなる。類似の子ども向け科学図鑑と比べて目立つのは、写真の質と元素への焦点の明確さである。多くの総合科学図鑑が幅広い分野を浅く扱うのに対し、本書は118元素という一つのテーマを軸に、網羅性と美しさを両立させている。専門的な深掘りには限界があるが、科学への関心を育て、より詳しい学習へ進む土台を作る本としては非常に実用的である。ご支援いただける場合は、セオドア・グレイ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。